どうも、私が兄です。
どうも、石川とみるくです。
最近何かありましょうか？
暑い日が続いておりまして。
そうですね。
いつもこの話題なんですけども、
はい。
兄さんって日焼け止めどうかって塗ります？
いや、塗らないです。
お、男ですね。
そうですね。めっちゃ日焼けする、ずっと炎天下におるとかは塗るけど、そうでもなかったら仕事中には塗らないですね。
いや、僕もそうだったんですけど、さすがに日差しが強くてですね、結構肌もあこうなってから、もう、ああ、ヒリヒリするって塗ってたんですよ。
うん。
そしたら嫁がもう、これ使いにさいって言われてから、塗ったんですよ。
うん。
めちゃめちゃ涼しくて気持ちいいんですよね。
うん。
これが日焼け止めっちゅうのか思ってから、それからもう毎日それをつき始めたんですよね。そしたら全然ですね、やっぱり外でじゃ違うんですよ。
うん。
ああ、日焼け止めのパワーってすごいなってすごい実感したんですよ。
うんうん。
で、嫁に、これやっぱすごいね、日焼け止めって言ったらですね、はって言われまして、それ日焼け止め違うよって言われましてですね。
お？
ただの日焼けして肌がほてった時に塗るジェルだったらしいんですよ。
あー。炎症を抑えるみたいな。
そうです、そうです。僕はもうそれ、日焼け止めだばっかり思ってから、外出るときいつも塗りよったんですよ。
なんで買うときにもっと見ないんですか？
あ、嫁が買ってきてくれたんですよ。
あー。でも、痛みを抑えてくれんやったらいいじゃないですか。
ですけども、それは日焼け止め。僕は日焼け止めだと思って、日焼け止めすごいいいねっていう話をしたところ、日焼け止め違うかって言われたんですね。
ああ、だから使い方としては、火に焼けた後に塗るもんやのに、
そうです、そうです。
出かける前に塗っちゃ
う。そうです。あ、気持ちいい。やっぱ違うわー、いう感じで。バカじゃないって言われましてですね。で、もう、それからアホや思って、僕、ちゃんとした日焼け止めを買ってきてくれたんですよ。
うん。
で、それ塗ったんですけども、最初のが僕日焼け止めだと思ってたんで、なんか効いとるか効いないかようわからんのですよね。
いやいや、もう全然焼けないでしょ。
なんですかね。なんか最初のインパクトがやっぱ強かったんで、そのジェルの方が。
右手にだけ塗って左手に塗らんようにしたら、
ええ。
明確に変わりますよ。
あ、マジですか？
うん。例えば、ムラができてるとそこだけ白くなったりします。
そんなにすごいんですか？
すごいですよ。まあまあ、いろいろありますけど、UV なんちゃらみたいな、強さがあるからね。
僕もなんか、男たるもの、日焼け止めなんかと思ってた、古い人間ですから。ただまあ、この日焼け止めすごいなと思いながら、まあ、ただ、嫁も、あんたそれが日焼け止めじゃ思うとったらそれでいいんじゃないって言われてですね、やっぱ思い込みってすごいですね。
いやいや、でも焼けてんねやろと思いますけどね。
でも僕はそれ日焼け止めだと思ったら、やっぱ日焼け止めなんですよ。
ああ。いつぐらいからかな ?20 代ちょっとぐらいの時から、もうあんまり日焼けしたくないということで、海行った時も日焼け止め塗るようになりましたね。
ああ、それは塗るんですね、そういうところは。
そういうね、ずっと炎天下におる時ね。
はいはいはい。
で、それまではサンオイルを塗ってたんですよ。こんがり焼けるように。
あ、焼きたい派だったんですね。
昔はね、昔はみんなそうやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
それが日焼け止めを塗って海行くようになって、ただやっぱりもう海入るたびに落ちるんですよね。
ああ、なるほど、
うん。だから繰り返し繰り返し塗らなあかんねんけど、やっぱ面倒くさくなってると、こう気許した時にもうめちゃめちゃ大やけどなりまして。
なります。あ、この海。二十歳の時に行って以来ってことは言ってないんですけど、二、
う、
十、
ん、
歳行った時ももう七八年ぶりの海だったんですよ。
うん、
そこでまあ僕塗らずにずっと泳いでたんですよね。
うん、
そしたらその一日泳いで、もうなんか日焼けがすごいおかしくなってから、もうなんかパンパン腫れとんですよ。
うん、
でその日も病院送りでしたからね。
ああ、今日の話ね。
ええ。
全体通してずっとうっすら聞いたことあるんですよ。
マジですか？
前も日焼け止めの話をしてるんですよ、ピチさん。やけど、その時は、日焼け後に塗るジェルやったんですっていう話がなかったんですよ。
いつしました？
先々週ぐらいじゃない？前回ぐらいにしてるはずですよ。
マジですか？
うん。 もしかしたら収録後かもしれんけど、
ええ、
それ聞いてて、で、僕、もう、しょっぱなから日焼け止めの話始まったと思って、あ、ちょっと泳がして、それ全部知ってるわって言うたろう思ったら、ちょっと違うんですよ。
ほんで、マジですか、
うん、ほんで、俺が大やけど、おった言うて、その日焼けでね、っていう話をした後、ピチさんがまた、自分も日焼けで、その、病院行ったっていう話をし始めて、それもちょっと聞いたことあるんですよ。
言いましたかね。
うん、これも聞いたことある。
はい。
なんかもう、突っ込めそうで突っ込めない、なんかもうすごい気持ち悪いんですよ、今。
そうね、言ったことすぐ忘れますからね。
そうですね。
多分これもどっか行ったんでしょうね。
言ってるでしょうね。同じテンションで言いますからね。
まあ、恥ずかしい。
いや、でもそんなん多いですよ。ピチさん、基本的に引き出し少ないですから。同じ話ばっかりしますからね。
くそー、うん、はい、気をつけます、
はい。はい。それでは始めましょう。愛の。
ピチの。
いやさが。
いやさが、今日。
俺が早かったな、今な。でも、ピチさんが待ったんやで、今。
待ちました？
うん。ちゃうね。だから、俺んとこでは会ってないんですよ。
欲しいな。
兄の。
ピチの。いやさが、今日。
ちょっとずれたけどね。
え？
じゃあ、ちょっと俺が遅かったな。
今
日。久しぶりやから、ね。はい。この番組は私は毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今日は2通ということで、まずは G メールから、は
い、ありがとうございます。
はい、いやさが銀エーデンという件名でね、
お、
いつも楽しく配信を聞かせていただいています。パンタンです。
お、ついに
いやさが銀エーデンを勝手ながら採点させてもらいました。
はい。
これね、結構長文でいろいろ僕らが言ったこと採点してくれてるんですけど、
ええ。
もしかしたら僕銀エーデンの内容知らんから、これがね、どれぐらいネタバレになるんかがわからないんですけど、ええ。まあ、パンタンさんのことやから、
ああ、そこは。
大丈夫だと思うんですけど、ええ、もしかしたら重大なネタバレがどっかに入ってるかもしれんっていうことだけちょっと、ご了承願います。
はい。
はい。まあ、パンタンさんのことやからね、そんな決定的なネタバレはないと思いますけど。
おこではないですね。
うん。さあ行きます。
はい。
まず、アルベルト・シュワルツ・ベッハー。これピチさんが言ったですね。
はいはいはい。
これ不正解。
あ、くそ。
正解は、ラインハルト・フォン・ローエングラム。
でもなんか、韻は似てますよね。
ああ、まあまあそうですね、3つ。あ、まあ、こういうのも書いてますわ。はい、これ、ラインハルト・フォン・ミューゼルの時もあるらしくて、ミューゼルかエングラムか、
はいはいはい、
時期によって変わるみたいですね。
お
う、うん、で、名前が3つある。だから、アルベルト・シュワルツ・ベッハーみたいなね。
はいはい、
うん。この3つあるっていうのと、あと、挑発っていうのと、ドイツっぽい名前は実に惜しいポイントです。
ああ。なるほど。
帝国軍に属する人々は、ドイツ系の名前が付けられています。
うん。
爵位のあるラインハルト。爵位わかります？男爵とか公爵とかの爵位、
ね。ああ、はいはい。
爵位のあるラインハルトは、フォン、VON、ドイツの前置詞らしくて、あと英語の前置詞フローム、またはオブに相当します、
うん。
あ、そういうことなんですね。フォンっていうのはね。この前置詞は、ドイツ語圏においてしばしば王侯貴族の姓の始めに関する称号として使われています。だからこのフォンが、間に入るため名前が3つで構成されています。
うん。その真ん中に入ることはええとこの子いうことですね、だから。
っていうことなんでしょうかね。
うん。
だから、カール・ハインツ・シュナイダーもそうなんですかね。
ま、あれも皇帝ですからね。
別に、ええとこの子でしたっけ？
確かにええとこの子ですよ。
あ、そっかそっか。ええとこやったかもしれない。
はい。
なんかどうしても、ヒューガ・コジロと被るんですよね。 貧乏でないイメージがあるんですよね。
わあ、それちゃいますよ。
うん。で、話が進むにつれて、ラインハルト自身、どんどん挑発になり、高見沢俊彦さんのようになっていきます。わかりやすい。
そうですね。
次。アイスクライマー。
はい、
白銀の髪。フード被っている。ハンマーを持っている。は、不正解。正解は、ジークフリードキルヒアイス。あ、キルヒアイスや。
三つあるじゃないですか。ジーク？
いや、じゃあ、二つですわ。ジークフリードキルヒアイス。
ああ。
うん。超新赤毛。清廉潔白な銀英伝でも一二を争う好人物です。おう。雪原で、雪原でラインハルトと共に戦うエピソードはありますが、フードは被らず、ハンマーは武器ではなかったと思います。
そこはあれですね。
まあまあね、まあボケですからね。うん、で、宇宙人と戦っている。過去、宇宙人は外国人みたいなもん。銀河を股にかけた大戦争。銀河の中で誰がてっぺん取るか。あと、群雄割拠。銀河統一が目的。っていう、この辺はね。不正解ではありますが、講義においては正解とも言えます。
おお！
銀河帝国と、自由惑星同盟の二陣営と中立陣営であるフェザーン自治領のせめぎ合いが舞台です。もうこれもう全然覚えられへんけどね。群雄割拠と言えるほどの陣営数はありませんが、銀河を股にかける舞台なので、宇宙人は外国人みたいなもんという見方はあながち間違いではないです。
おお。
なるほど。あと、ワープ当たり前っていうのね。
はい。
これは、ワープは実装、ワープは実用されています。
おお。
戦艦どころか天体レベルの大きさの軍事衛星を丸ごとワープさせるくらいの技術はある世界観となっています。
おお、なるほど、なるほど。
まあ、それはワープなかったら移動ができないですからね。うん。で、あと最終的にどっちが勝つかっていう話で、
うん、
それはアルベルトが勝つでしょうっていうビジョンが言ったんですけど、ね、うん、ラインハルトが最終的に勝つという意味においては正解です。
うん。
うん、まあまあそうですね。僕らが名前だ、うん、はっきり出したのはこの人ぐらいですかね。
主人公で思ってますからね。
そうですね。で、地球なんてちっちゃい村みたいなもん。っていうのは、地球は実に小さい扱いであることは正解です。
めちゃめちゃ合ってるじゃないですか。
しかし、地球教という宗教により、物語が大きな転機を迎えることとなり、
うん、
ある意味重要なポイントとなっています。
うん、
なるほど。だからちっちゃい村みたいなもの、ちっちゃい存在ではあるけど、これが物語を大きく変えていくってことですね。
やっぱり、ま、なんじゃいても最初の命を育み出したところですからね。
いやいや、宇宙人で、ね、おるから。
あ、そう
か。何を言ってんすか。それで言ったら宇宙人おらんことになるね。
失礼しました。いらんこと言いました。はい。
後世の歴史家の気分を味わうと止められなくなる作品ですので、もし興味を持たれるとしたら、ぜひ見ていただけた、ぜひ見ていただければと思います。アニメは石黒監督版を強く推します。くれぐれも新作である、ディ・ノイエ・テーゼと間違えないようご注意お願いします。おすすめは田中良樹先生の原作小説です。で、ではでは、銀河の歴史がまた1ページといただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごいですね。あれをすごく噛み砕いて聞いてくれてたんですね。
噛み砕いてというか、まあまあ、しっかり一つ一つ採点してくれたんですね。
あ、
うん、まあ、名前に関してはね、そうですね、このラインハルトは僕は聞いたことあったんですよ。
はいはい。
っていうか、ドラクエ10の中にラインハルトいっぱいおるんですよ。
主人公の名前というかそのキャラクターの名前で。他の人が。
そうそうそう。ユーザー名がね、はい、ラインハルトっていうキャラがいっぱいおるんですよ。要すれ違うんですよ。
うん。
僕のフレンドにもおるんちゃうかな。
はいはいはい。
最初は分かってなかったんやけど、後で、あ、ラインハルトって銀エーデンにおるんやって分かって、あ、だからこんなにおるんかと思って。
あれ、あれかもしれないです。サムライスピリッツにもラインハルトっておるんですよ。
あ、そうなんや。
ラインハルトツエーガーだったかな。
ツエーガー、
ね、ツイーガーか、ツエーガーか。片手にすごいキャノンみたいなの持ってるやつなんですよ。
イエーガーじゃなくて？
あ、イエーガーだ。
なんで俺やったことないのに知ってる
そんな名前ですわ。
うん。
そっちからかもしれない。
あ、かもしれないですね。
うん。
あとね、ラインハルトの打ち間違いかというような名前があって、ラーハルトっていうのもおるんですよ。
はあ、は
あ
は
あ、これもややこしいなと思ってて。
はいはい。
で、後で気づいたんですけど、大の大冒険にラーハルトって出てくるんですよね。
はあはあ、
だから、ああ、ラーハルトが多いのもそういう意味かと思って。
まあ、かっこよく聞こえますよね、なんか。
まあまあ確かにね。
ええー。
あと、まあ、主人公っぽい人やから、
ねえ。
銀英伝見てる人やったら、みんな、名前は欲しくなるんじゃないですか、この辺。
ああ、なるほどね。
うん。あと、キルヒアイスね。キルヒアイスも僕、よう見かけるんですよ。はい、
ええ。
で、覚えてたんやけど、どうしてもキルヒが出てこんかって、アイスだけが出てきたから、アイスクライマーになってしまったんですけど。
でも、その前のジークフリードの方がよく聞くんじゃないですか。ジーク、あ、
ジークフリードはよく聞く名前でしょ。
ジークフリードは入らんかったから。
まあまあ、だから、その、キルヒアイスとかラインハルとかもよーおるんでね。
好きな人多いんでしょうね。
多いんでしょうね。右ストリス行ったらよーいますわ。
この、なりも見といてください。あの、金髪で髪長いんじゃないです
か。かもしれないですね。
うん、ちょっと制服っぽい服とか着てるんじゃないですか。
ああ、で、キルヒアイスは赤毛かもしれないですね。
そうです。
うん。
今、パンタンさんがご注意くださいって言った方の、
うん、
ディエメニュー
何を聞いてたんや。ディノイエテーゼ。
あ、ド、ジ、デイ、ノイエ。
今言うたのに言われへんのか。
これの、ちょうど僕そのサイト見てたんですけど、
うん、
こっちが危険って言ってましたね。
みんな言ってますね、いろんなポッドキャストで。
いや、今パッドキャストの恋の姿勢だけ見たらすごい豪華なんですよね。うん、今時の人をすごい使ってるんです。はいはいはい、
うん、だから、多分ね、僕らが見たら大した違和感ないと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
普通におもろいと思って見れると思うんやけど、その昔石黒監督がやっておられた方は、
うん、
まあ、よっぽど出来が良かったんか、やっぱそれは超えられないってなるみたいですね。
ああ、なるほど
ですね。うん。あとまあ、その、150話ほどあるやつが、十何話か二十何話に縮まってるわけやから。
ああ、ギュッてしてますね。
そうそう、そこを取るか、みたいなところがすごい言われてましたね。
ああ、なるほど、うん。それはちょっと無理がありますね。
うん。だから過去作が好きな人にはかなり不評みたいですけど。
うん。
あと、田中良樹先生。
はい。
してます？
いや、なんか出てきました。
よく、まあまあ、名前はよく聞くと思うんですよ。小説は読んだことあるんですよね。一個だけ。
はい。
まあ、有名なところやったら、やっぱこの銀英伝とか、アルスラン戦記とか。
うん、あれアルスラン戦記で聞いたことありますよ。
アニメになってるでしょ？
ゲームでもないですかね。
あ、ゲームかな？
なんか、見た記憶がすごくありますよ。
うん。
ええ。
とか、まあ、有名な作品が多いんですよ。
はいはいはい。
うん。で、その中で僕が読んだんは、総竜伝っていうね。
はい。
話を、たまたま、もう、ジャケ買いみたいな感じで買ってきたんですけど、
うん。
ちょっと僕には合わなかったですね。ファンタジーの、あんまり耐性がついてなかったというか、
はいはいはい。
何巻が出てんねんけど、一巻読んだだけでは、あ、これまだ終わってないんや。俺結構若い時に読み始めたんですけど。
1987年からっていう感じで書いてますね、今。
うん。終わってないよね。4人兄弟で、まあまあ、それがファンタジーの話なんですよ。
うん。
うん。思わないとは言わんけど、ちょっとついていけへんな思って、
うん。
うん、読めなかったんですけど、
はいはいはい。
もしかしたら銀英伝から入ればよかったんかもしれないですね。
なるほどですね。
うん。 やっぱ小説おもろいですからね。あの、おもろい小説っていうのは。
ほほほほほ。
うん。
まあ僕も今小説はずっと聞いてますけども。
うん。
うん、いいですね。
そうですか。
はい。
あれから何聞いたんですか？
あの、君が、君の名はのアナザーストーリーのやつ今聞いてますね。うん、
まだ聞いてるんや。あ、そうかそうか。月変わったから。
そうそうです、そうです。
返品したらよかったのに。
いや、あれ、前のが、うん、あの、入会のやつの無料のやつなんですよ。今回からスタートなんですよ。
ああ、そうか。
はい。
うん、うん、うん。
6時間。
今、何話です何話
もうちょいですね。今、あの、第2部の後半なんで。
ああ、だってあれ、第4部まであるはずです
よ。あ、ほんじゃったら4部だ。最後、もう一部残してるだけなんで。
え、双葉の話？
双葉、テッシー、四つ葉、あとお母ちゃんを思うんですよ。
双葉はお母ちゃんですよ。主人公は三つ葉ね。
三つ葉、
うん、
テッシー、四つ葉、お母ちゃん。
お母ちゃん出てくる？
だと思いますよ。だって声優さんがその人でしたもん。
いやいや、多分三部、それは。
あ、マジですか？
うん。多分四つ葉が主役みたいな感じじゃないですか？
今それです。はい。
ああ、その次がラストです。
そうですね、そうですね。
うん。その次結構長いですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、多分、単語が結構難しいから、ピッチさん厳しいかもしれない。
最初のあの、双葉はすごい面白かったですわ。
最初は三つ葉じゃない？
あ、三つ葉、三つ葉。
もうむちゃくちゃやん。
三つ葉の話が、なかなか微笑ましくてですね。
最初のミツハはそのまま、
そうですね。
ですよね。そのまま、ね、あの、劇中の話を文字起こししたみたいな感じですかね。
そうですね。あと、うん、テッシーの方も面白かったですね。
あれでしょ？
カフェの机の件とか。
机っていうか、うん、
椅子か。
椅子を作る、ベンチ作るやつですね。
そうです。はい。はい、それが全部上白石萌音ちゃんの声で聞けるわけなんですよ。
はいはいはい。
これはいいですね。
ああ、なるほどね。いいですね。
もう耳の心地がいいですわ。
はいはいはい。なるほど。
ね、
はい、で、だからこの銀エデン、まあ、いつか見たいと思いますけど。
はいはいはい、はい。
なかなか出だしが、いつ見始めるかっていう問題で。
うん。
まあ、そのうちちょっと時間作って、ほんまに見たいと思います。
はい。
はい。あ、これ最後にね。ではでは銀河の歴史がまた1ページっていう。もしかして、これが毎回ラストか。
いやでしょうね。
あれ、予告に流れそうですよね。
そうですね。
うん。うん。それはまた別のお話、みたいな。
あの、君は時の涙を見るみたいな感じでしょうね。
ああ。それ言うんやったら、君は、ま、君は生き延びることができる。え？どんなやったっけ？
うろ覚えでしょ？だけど、時の涙を見るのが、僕はインパクトがありますから。
ああ、そう、インパクトは君は、生き延びることができるかみたいなでしょ。
おー。
そっちでしょ、どっちか言ったら。
僕はゼータ派なんで。
ゼータ派っていうか、まあいいや。
うん、はい、
はい、まあいいです。じゃあこっから、ハッシュタグいきます。
はい。
じゃあまず、ワットさんの方お願いします。
はい、ワットさんからいただきました。北斗の拳、究極版。コミックス11巻には、ラオを倒した後から第2部までの間にあたる新作エピソードが87ページも書き下ろされて追加されています。また、15巻から18巻については大幅に過失修正もされています。
過失修正。
過失修正もされています。ちなみに表紙は全巻書き下ろしで、17巻のリンがやたらエロい。かっこ笑。続けてみますよ。
はい。
はい。北斗の剣の突っ込みどころをいくつか。真に1分だと告げる剣士の指が6本。サウザーの体の秘密なんて分からなくても、ガンザー両斬馬で倒せる。最後の章はマスクを脱いだ途端、女体型になる。他にも山ほどあるけど、あげるとキリがない。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いい、この北斗の拳の究極版っていうのが、最近出たんですかね。最近かどうかわからんけど、うん。
多いですね、スラムダンクとかそういう感じでしょ？
そうですね。
ドラゴンボールとか。
まあだから、我々世代から何歩ほどむしり取るつもり
で。もう一回。もう一回。 あー、なるほど。
うん。
このリンいいですね。
あ、そうですか。
はい。
僕はあんまり好きじゃない。うん。
あの、少女リンが好きですか？
少女リンも別に好きじゃないですけど。
あ、そうですか。
うん。このリンは、なんやろ、だんだんこの、
はい。
原哲夫先生と女の子を描くのが、あんまり僕の好みじゃなくなっていきましたね。
あ、そうです。僕はお隣リン好きなんですよね。
あ、そうですか。大人リンはあんまりでしたね。は
い、その性格とかそういうのじゃないですか。見た目ですよ、完全に。
見た目もそんなにやったな。
あ、そうですか。
ユリアは、だユリアも最初の方ですね、好きなのはね。
うん。
うん、途中からあんまりやったし。
はいはいはいはい。
うん、これが追加87ページも達してるって。すごいやん。
ラオを倒した後から2部に当たる新作エピソード。
うん。
あ、そっか。そうですよね、そうだ。最後の介護を倒した後からのエピソードは、読んだことありますけども、ここはそうかないわけですもんね。ユリアとどう過ごしたいうところですよね、多分。
でしょうね。
余生を。
まあだから物語には影響しないところでしょ
う。
うん。
うん。なるほど、なるほど。
うん。だって、この時点ではほぼ全員死んでますからね。これまでの登場人物。
そう、あ、ここ本にしっかり書いてますね。原哲夫による25年目の大大胆過失修正。
うん。過失ね。
過失修正。
うん。25年ぶりやて。
書けるんですかね。
何を？
25年ぶりに書けるもんなんですかね。
もうずっと書き続けてるじゃないですか。だってこの後出てくる主人公ほぼケンシロウですからね、この人。
あ、まあ。
うん。やし、想定の剣なんかもほぼ北斗の剣ですからね。
これって全部過失修正されてるわけです？少しずつ。そういうわけじゃないですかね。全部の表紙に書いてますよね。
何を？
15 巻にも、大胆過失修正。16巻にも。
ああ、だから、そんな大幅に書いてないやけど、ちょこちょこ書いてるみたいですよ。
ああ、なるほど。う
ん、前インタビューで言ってましたもん。どこどこがおかしいですね、みたいなことを言ってたら。
はいはい。
いや、もっと早く言ってよ、言って。言ってくれたら究極版で直したのに、言うて言ってましたもん。
ああ、なるほど。取り直しみたいな感じですね。
う
ん、
そうそう。で、重版で出たら、
ええ、
その時に直すみたいなこと言って。なんか1話でね、ケンシロウのね、胸の傷がなかったシーンがあったらしいんですよ。
はいはいはい。
ラストのコマかなんかで、胸の傷がない言うて。
大ごとやないですか。
そう。何十年経って初めて教えてもらった言うて。
はいはい、はい。
原先生言ってました。
これでもちょっと気になりますね。どんなに変わったんだが。
ああ、そうですね。この、なんや、最初に、真に、俺の命をあとどれぐらいだって聞いた後で1分だ、言うて。
ええ。
これ、この時に指が6本あるっていうのを、これはさすがに直してそうですね。確かにおかしいですね。
ああ、まあもう、でも言われんとわからん。
わからんわからん。
うん。
だって、何やったらこれ手に巻いた包帯がちょっとほつれてるぐらいに見えんこともないですからね。
そうですね。
うん。あと、サウザーがね、要は飛行掴んでも打撃で倒せるっていうのは、まあ散々言われてますよね。だって、ボッコボコに殴ってたわけやから。
はいはい、はい。
うん。殴れるわけですからね。うん、
まあ、それだけサウさんの強みがなくなってしまうじゃないですか。
いや、だからみんな突っ込まれてたんですよ。うん。で、最後の章、まあ、これネタバレか、はい。あんま言わん方がいいね。
これはひどいですね。今見ると。
今見ると、そうですね。確かに。
まあまあ、これがそうだったら一発でもわかりますからね。仕方ないのはありますよね。
まあだって、まあ、完全なミスリードですからね、ここはね。
うん。
うん、まあ、そう。こう思わせてたっていう話ですから。
うん。
うん。 はい。じゃあ、続いて、ほかまさんからいただきました。北斗の拳は純愛ストーリーです。兄さんの無双転生のバーゲンセール。ベジータのセリフを、これなんて読みます?
彷彿しました。
なんて?
彷彿しました。
ああ。彷彿しました。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
純愛ストーリー、純愛、まあまあ確かにそうですけど。
これ、殉職の殉ですよね。死ぬようですね。
うん。死ぬっていうこと、意味じゃないですよ、殉職の殉は。あ、まあまあ、殉職は死ぬってことやけど。
あ、そうですね。
うん。殉っていうのは、そういう意味にあるわけじゃないですよ。あれ、職に殉じたから、っていうことですよ。
これは、愛に殉じたいことですね。
愛に殉ずる。殉じてるっていうのはどういうことですか、
うん、愛に生きることですよ。
ん?
愛に生きる。
生きる、まあまあ、そうですね。まあ、それに近いかな。生きるっていうか。
浮気はせずに、もう、その人だけを愛し抜く。
まあそうですね。それに近いですかね。
ですね。
うん。
それわかりますよ。
あ、でもこれ、今、この字の意味を調べてみたら、
はい。
従う、または主人などの後を追って死ぬっていう意味があるみた
いな。やっぱ愛に。
この字だけで死ぬまでいかへんと思うよ。殉職になった時だけじゃない、ま
あ、好きな人のためには命も投げ出すぞっていうような感じですか?
かな。あと、この言葉で純愛っていうのがあるんかな?
わかんない。
今、あ、ないな。純愛という言葉が、ないね。創作かもしれんね。百田直樹の小説にはあるみたいだけど。
ええ。
純愛という言葉自体が、出てこない。
うん。
もしかしたら、岡間さんの、
ああ、純愛が、これに変わってしまったりとかね。
もしくは、愛に準じて死ぬ話。
うん。
っていうことかもしれん。ああ、でもそう考えたら合ってるか。
うん。
大体みんな愛に、
そうそう
順次で死んでいきますもんね。
そうですね。
ああ、なるほど。ほんならピッチさんが言ってんのが合ってるかもしれない、
ね。合ってますよ。
そうですね。
すぐ上に出
る。はい。
気持ちいい。
で、無双転生のバーゲンセール。
はい。
これはもう僕は完全に狙ってるというか。
はいはい。
好きなんで僕はあのベジータのセリフ。
ああ。なるほどですね。
うん。スーパーサイヤ人のバーゲンセールだっていうのを初めて見たときにもう衝撃を受けて。
そう、さらっと書いてましたけどね。それは結構インパクトありましたね。
めちゃめちゃベジータすげえと思ったもん。ここでバーゲンセールっていう言葉が使える、すげえなと思って。うん、だからあれを、うん、あれをベジータに言わせる鳥山先生もすごいなと思ったんですよ。
なるほど、
うん。で、そっから僕はこのバーゲンセールはよく使わせてもらってますんで。
お
ー。でも無双転生のバーゲンセールはまさにそうでしょ?
そうですね。
うん。この2000年誰も成し得なかった、あの、何?理論値みたいな感じですからね。誰もできない、うん。究極奥義ですからね。うん。それをまさかこの短期間に二人覚えてしまうという。
はいはいはい、
はい、うん。今までも、おったでしょ、その、悲しみを背負った、
おっぱです
よ。ね、継承者はね。うん。あ、もう一つワットさんがありまして。
はい。
整理してたら、劇場版北斗の拳の DVD 初回生産版が出てきました。ケンシロウとラオウの最初の対決までの話がベースで、うん、劇場公開時はケンシロウが負けて終わったけど、ビデオソフト化の際に引き分けに修正されました。DVD の初回版でのみ、その二つの結末を選んで再生できるんですよ。おー、すげえな。なんでそれ初回だけなんやろね。
ゲームみたいですね。ゲームの本気みたいじゃないですか。
ああ、まあそうですね。 で、この映画、原作とキャラの役割が変わっているのが面白い。ハートがジャギの配下。らい変わるな。ジャッカルは、ジャギの素顔を見て怯えて殺される下っ端。マジか。無駄遣いやな。シンはケンシロウと戦う前に、すでにラオウに飛行を疲れていたのが原因で死ぬ。
ああ、もう、その後で。
なるほどね。まあ、この辺はスピーディーでよろしいですね。うん、騎馬大王、騎馬一族の大王ね。はいはい、ラオウとウイグル。騎馬大王はラオウと、ウイグルはレイと戦って死亡。はい、などなど。え？騎馬、ラオウと戦うの？ラオウ大活躍ですね。
そらだってもう、パッケージ出てるぐらいですからね。
痛快無比、話題騒然の北斗十番勝負。ケンシロバーサスシン、リュウケンバーサスラオウ、ケンシロバーサスジード、ジードが3番目に来んねんな。で、ケンシロバーサスエレファント、誰やエレファント。
カシマシしか出ない。
ああ、で、ケンシロ、いや、おらんかった。ケンシロバーサスレイ、ケンシロバーサスジャギ、ケンシロバーサスキバダイ、あ、これちゃうわ。ラオウバーサスキバダイオウ。
ダイオウ。
で、多分、ケンシロウとウイグルでしょうね。
うん。
途中までしか見えへんけど。あ、上に書いてへん。4番のエレファントは、ハート様のこと。
おー。
全然エレファントな感じしないですけどね。この予告編では、解明されていましたが、結局本編では、ハートのままでした、って。なんやそれ。めちゃくちゃやん。
はぁ、こんなんであったね。あったって見たことあるのかな、
僕は全く興味ない。もう、テレビ版もほぼ見てなかったですからね。
ああ、ま、でもこの検証の絵がダメなんでしょ？
ダメ、全然ダメ。
ちょっと太すぎますね。
首がどんどん太くなるし、眉毛もどんどん太くなるし。で、体の割に顔がちっちゃいんですよ。
はいはいはい。
もう基本的にダメ。レイの髪の毛が水色でしょ？
ええ。
もうそれもダメでしたね。水色って。
一応見たんですよね。
あ、まあ一応は見てましたよ。最初の頃なんか一応は楽しみで見てたけど、
うん、
やっぱだいぶ変わってるし、
うん、
この間ね、このアニメの1話をちょっと見直してみたんですよ。
はい、
なら、最初リンが出てきた時に、リン、犬飼ってるんですよ。
ああ、なんかちっちゃいのおりましたね。
ずっと犬抱いてるんですよね。
はいはいはい。
水も食料も不足してんのに。
はい。
ありえへんでしょ。この段階でみんな水不足やなんや言ってんのに、ケンシロウでさえ水が不足して死にかけてんなのに、
優しいこと演出じゃないですか。
でも絶対周りの大人許さへんでしょ。あれがちょっと許さない。結構長いこと犬連れてましたからね、リンは。はい、
あのこの映画のパッケージの裏のリンの髪、これピンク色です。
ピンクですよ。リンピンクですよ。
あれ？そうでしたっけ？
え、違いました？
あ、ちょっと赤っぽい色のイメージがあったんですけどね。
いやー、ピンクのイメージですね。
あ、ピンクですか？
うん。
この、さっきの下の単行本の、あの、17巻のリン。
うん。
これ、僕、この色のイメージなんですけどね。
あ、そうですよ。だから僕は、アニメの髪の色は全然許せないんですよ。
え、アニメがピンクになったんでしたっけ？
そうでしょ。
わ、もうなんかこもらがってる。
めっちゃカラフルなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
うん。レイがもう水色っていうことでそうやし。
ええー。
うん。
そうかそうか。
うん。基本なんかもう全体的にちょっと許せないんですよね。アニメ化がもう雑。
まあ毎週やったから大変だったんですよ。あのクオリティで。
まあまあそうでしょうけどね。
ええ、
うん、はい、じゃあ続いてテイタンさんの方お願いします。
はい、テイタンさんが出てきました。今回の名言、やんなくていいことをやるのが男なんです。バイ、巻き場を
誰がロバや。 まあまあでも、そう読めますよね。
ですよね。巻き場を。
悪魔の間に牙に王様で。
でしょ巻き場を浅沼。うん、いやさがもう名言多いですよね。皆さんが北斗の拳に登場するならっても面白そうですね。うん、やっぱりユリア役はユンユンさんですか？ピッシさんはやっぱり仮面かぶって。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
テイタンさん、ユンユンさん好きですよね。
そうですよね。かなりですよね。
すげえ持ち上げますよね。
もう、ごひいきがすごいですからね。
うん、あまあ、ユリア役は誰かと言われたら、まあ、なかなか難しいですけど。
ユリア役は、コアネプスじゃないですか？
あまあ、別にそれは否定はしないですけど。
ええ。
うん。まあ、でもおもろいですね。その、ピジさんはやっぱり仮面被って。
一番、しょうもない、最悪なやつ。ジャギがないですか。
まあでも悪いやつですよ、ジャギは。北斗神拳を、覚えていながら、ライフル使いますからね。
これなぜあそこに折れる立場におるかいうところですよね、あの4人の中に。
だから、ここまで壮大な話にするつもりがなかったから、最初はあんなやつにしてしまったんでしょうね。
なるほど、なるほど。
うん。でも途中から三兄弟みたいになっていきますからね。
そうですね。
うん。だって他は、それぞれその出世の秘密がどんどん明らかにされていくのに、ジャギだけはなかったことになりますからね。
僕らもそうですね。
うん。まあまあ、それちょっと今度考えてみてもいいかもしれないですね。その。
はいはい。
うん。イヤサガで、シンは誰かとかね。
はいはいはい。
シンは途中からいい男扱いされて出したからね。うん。どっちで取るかですね。最初の。
最初は最悪でしたからね。
そうそう。まあ、ただの人形使いですからね。
僕は雲の銃だかなと思うんですよね。
な、全然ないですね。
そうですか。
ピチさんは誰やろうな。
風のヒューイも僕好きなんですね。名前はですね。
まあ、ピチさんはあれですね。あいつ。偽、トキ。誰だっけ？
アミバ。
アミバ。アミバがちょうどいいんちゃいます。
おー。詐欺師ですね。
詐欺師、まあ詐欺師っていうか、自分を過大評価する、うん。詐欺師はユダの方ですからね。
あ、そうかそうか。
うん。ユダと、
アミバが被るんですよ、
よ。被りますよね、
えー
うん。僕もさっき、アミバを出そうとして、ユダの名前がどうしても出てきても、ユダが邪魔して全然アミバ出てこないです。
そうなんです。あれ、どっちもなんか、顔もなんか似てますしね。
まあ、まあそうですね。挑発のところはね、ちょっと似てるんですね。まあ僕は、検証かな。
もう持ってきました。いきなり、もう迷いなく主役ですか。
はい。兄のイヤサが今日見てねえから。はい。続いて、ちゃんなかさんが写真一枚だけ載せてくれてるんですけど、
はい。
看板が写ってまして、それに、北斗神拳って書いてまして、ひらがなで北斗神拳ね。うん。ATM のボタンを押すときに、あたーあたーって言うんですよ。
いいですね、それ
も。うん。で、間違えたらお前はもう死んでいるって言うんですね。
そういう洒落たことをやってくれてもいいんですかね、北斗神拳。
そうですね、
死ん。これ、漢字はどうでしたっけ？
え？
北斗って
北斗の漢字が今思い浮かばない？
で、北斗神拳の北斗。
知らんよ、俺、こんなとこ。
あ、そうですか。
でも、普通やったら北の北斗そのままじゃないですか？
そのままでいいですよね。
わからん。北斗神拳検索してみよう。
なんか取引先で見た記憶はあるんですよね。
あ、やっぱり、そのまま北斗。あ、ちゃうわ。あ、これは、京都北斗信用金庫っていうのがありますね。あと、北斗神拳っていうのは、
ええ。
あなたはすぐ近くですよ。あ、じゃあこれ京都や。福山やと思ったら福知山やった。
全然違うじゃないです
か。うん、いやだから京都ですね。
あ、
うん、北斗神拳。 だから、これは北の都ですわ。
うん。ああ、なるほど。
やけど、
ええ。
北斗神拳、駅、南支店っていうのは、ええ、こっちは北斗神拳は、ひらがなに書いてますね。もしかしたら、変えたんかもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、これ見て、イヤサが思い出してくれたっていうことですね。
はい。
はい。じゃあ、ワットさんのもお願いします。
はい、ワットさんがいただきました。本日8月10日から、足立みつる夏祭り。8月17日まで、タッチ、電話が無料開放だそう、無料公開だそうです。伊藤麻子ファンのお方も、過去笑。
うん。まあ、これは、ウェブリーですね。サンデーウェブリー。で、無料公開、もう終わってますけど、されてたということで。
はい。
これに、足立先生のコメントで、
うん。
まさか40年後まで読まれる作品になるとは思い、40年後まで読まれる作品になるとは夢にも思っていなかった。足立みつるのいい加減さ全開の熱血過去果てな。野球漫画です。一度読んだお方も、初めてのお方も、伊藤麻子ファンのお方も、何とぞや、おたた、何とぞ温かい目でよろしくっていうね。
これ先生が書いてますね。
そうでしょ。だから伊藤麻子ファンの方もで笑ってたんですね。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。すごいな、認知されてますね、完全に。
そうですね、40年間愛され続ける作品は、やっぱ素晴らしいですね。
うん。
で、これを、とめきさんが、
はい。
この無料期間に読み終わって、
ええ、
ちょいちょいピチさんのみなみちゃんボイスが脳内再生されるのに苦労しました。
たっちゃん。
そうそうそれ。
うまいことですよね。
あ、かもしれないですね。
ええ、
うん。まあこれもう終わってしまったけど、これは多分
短いですね。
短いっていうか一気に読めるのがこの期間で。ええ一、
うん、
日一話読めるのは、未だに多分続いてるはずなんで。
あ、そうなんですね。
うん、ずっと読めますよ。
うん、うん、うん。
あの、H2 とタッチはずっとこう、読めるはずですわ。
な、でも長期戦ですね。
まあ、相当長いですね。
うん。
読みながら、その話、その話の、コメントがみんなつけれるんですよ。
はい、はいはい
はい。今回の話はこうだったとか、ここが良かったとか、そのコメントを見ながら行くのが面白いんです。
なるほど、
ね。うん。まあ、たまにネタバレするやつおるんですけどね。うん。まあ、でも、足立みつる作品は結構みんな温かいコメントが多いんで。
ああ、まあそうですね。
うん。すごくいいですよ。
あとだな、足立みつる祭りの、
うん。
夏祭り、夏の隣の、あの、グローブはめとる女の子。
うん。
これは、何に出てくる子です？
これあれですよ。
かわいいですね。
カツです。
あ、僕、カツ見てないんで、これに出てくるんですね。ヒロインでしょうね。
そうですよ。
これを見ると。
カツキちゃんですよ。
め
っちゃ、
可愛いですね。
めっちゃ可愛いですよ。
髪型はみなみちゃんなんです。目がちょっと攻撃的と言いますか。
あ、そうそうそう。強いんですよ。
そうです。強気の目ですね。
うん。実際強いんですよ。
うん、おー、なるほど。
うん。いい作品ですよ、これ。
ほいほいほいほいほい。
うん。これ、その、右側の。
ええ。
鉄アレイ持ってる女の子誰？
これ、アミだと思ったんでしちゃいますか？
アミの鉄アレイなんか持ってないでしょ。だって、その横にケイスケがおんねんから。
あ、おりますもんね。
うん。
これ、ショートプログラムの誰かじゃないですか？流れ的には。
あー、そっか。
アイですか？
か、まあ僕らが読んでない作品におるんか。
あー。これがなかなか判断できるのがまた足立先生の妙ですね。うんう
んうん、これを朝日新聞の広告に載せてるんですね。すげえな。
しかも一面ですね。
一面？
デカデカと使っとるじゃないですか。
それを一面って今言った。はい、一面広告っていうのは一ページ丸々のことを言うんです。
はい。
今これをね、その見てるのは僕とピチさんだけやから。これが一面丸々じゃないっていうのは僕にはわかるけど、聞いてる人は、一面って言われたら、一ページ丸々足立みつる夏祭りの広告を出せると思ってしまうじゃないですか。
ああ、失礼しました。
聞いてる人がおるんやから。
はい、語彙力ですね。
気をつけてくださいよ。大きさからしたら、 上の朝日新聞のロゴの、何横幅の倍ぐらいですから、大してでかくないですよ。
はいはい、そうなんですね。
そりゃそうでしょ。朝日、縦書きの朝日新聞ロゴと、その横の、天気予報の幅ぐらいしかないんで。
いや、その2ページ目ですよ。この丸々1ページ使ってるじゃないですか。
そっちか。早く言ってください。
怒られ損ですよね、完全にこれ。僕はずっとこっち見てやってるわけですから。
一面ですね。ほんまやね。一面、すごいですね、これね。一面広告出してるって。
もう、怒られ損やん。
あ
すごいでしょ？
これはでもほんまに、サンデーウェブリー、すげえな。
力を入れてますよね。
うん。まあ、それだけ、今、その、あの手の無料で読める漫画アプリはすげえ人気なんでしょ。
まあ、このコロナ禍の時期でもありますからね。
なんぼ言うてもピッチさん手出さへんけど、
ええ、
めっちゃいいですって、漫画が読めるアプリ。
そう。
いっぱいありますけど。
ありますね。
うん。
どれ行こうか、もう怖いんですよ。
怖い？怖い。
こっちに手を出してしまうとですね。
うん。
沼じゃないですか。
でも読めるページ数は限られてるから。
いや、もう買っちゃう気するんですよね。欲しいのは全部。
じゃあやめた方がいいかもしれないね。
揃えたくなるんですよ。その アプリの中に全部入れておきたいという制覇力が出てくるんですよ。
制覇力？
ええ。
制覇欲ね。
制覇よく。
いや、やめた方がいいかもしれんね。
でしょ？
うん。
プレス、ゲームのミニシリーズもあるじゃないですか。ファミコンとか。
うん。
あれ僕一切まだ買ってないんですけども。
うん。
一個買っちゃうと多分タが外れてみんな揃えてしまうんですよ。
あれナムコのやつ出てましたね。
そう、でもすっごい。めちゃめちゃ気になったんですよね。あれ一個買っちゃうともアウトですよ。
あれ、とりあえず、その、本棚みたいなやつをダウンロードしたら。
でも、いやらしいでしょ。もう、開いとったらもう、ダメなんですよ。
あれ、ダウンロードしたら、あれだけできるんですよね。ワギャンランドだけ。うん。うん、それでワギャンランドだけやったけど、僕、一本も買ってないですわ。
それができない人もおるわけですよ。だから我慢ですよ、そこは。
じゃあ、まあ我慢しといてください。
はい。
僕は楽しみますから。
はい。
はい、じゃあオルネポさんの方お願いします。
はい、オルネポさんがいただきました。悔しいな、ユンユンでできたらすぐ面白い、ずっと面白いやんか、ラオ出るんや、誰がケンタロウやねん、笑ってもうたわ、あ、笑ってもうたやん、
笑ってもうたやん、
笑ってもうたやん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、オルネポさん、オールデイズダネポンの、桃屋さんですね。
はい。はい、
うん。まあ、その、北斗の拳会で、はい、まあまあ、やっぱユンユンさん出てきたら、
うん、
もう、とにかくおもろいと。うん。で、何もわからんくせにラオウは出るんやっていうところが、まあ、あの人はちょっと持ってますよね。ミラクルですよね。
そうですね。僕らがクスってなるところ絶対持ってきますからね。
まあ、そうですね。
うん。
本人に自覚がないところがすごいですよね。ピチさんの本をお願いします。
はい、ピチカートミルさんができました。北斗の拳、最高傑作ゲーム、またやりなくなってきたじゃない、あた
はい、ありがとうございます。はい、
このやつは知ってます？
いや、知らないです。
あ、そうですか。
うん、
プレステの後期に出たですね、北斗の拳のゲームなんですよ。
うん、
前ファミコン、スーパーファミコン界でも言いましたけども、北斗の拳のゲーム、まあ、そのキャラクターゲームに限ってなんですけども、まあ、クソゲーが多かったわけですよ。
うん。
で、それでも、この、プレステ後期に、北斗の拳久々出ますよっていうのが出まして、
うん。
これ、表は面白そう。裏見てください。
まず、このタイトルがね、
ええ、
これまで、北斗の拳、北斗の拳2、3言ってずっと、この間6紹介しましたけど、ずっとナンバリングをつけてきたのに、
はい、
ここに来てナンバリングを外して、ただの北斗の拳になったんですね。
これ以降結構外したのが多いですよ。 セガサターンだった。そうなんですよ。スーファミ版ぐらいですかね、ナンバリングしてたのは。
ああ、じゃあもう流れは断ち切って、これまでのクソ、ね、クソゲーはもうやめますと。
いや、言うても、まあ、クソゲー出してましたけどね。
で、裏面が？
はい。裏面のこのポリゴン。
うん。
ちょっとやばそうでしょ？これ見た感じ。
まあ、そうですね。
この、ハートと戦っとるとこもちょっとやばそうでしょ？
まあ、プレステはこんなもんですけどね。
いや、これでも後期なんで、結構もう荒かったんですよ。うん、で、ファミ通とかでもこの、まあ、動きのこの写真、透明の写真を見る限り、うん、これはやばいっていう雰囲気だったんですよね。
だこのね、パッケージを見る限りね、
ええ、
その何、3D ポリゴンで蘇る世紀末ドラマチックアクション。
はい。
何するゲームっていう。
基本的には、アニメ版のストーリーを沿って進むゲームです。
いやいや、それでも、ええ、どういうゲームかがさっぱりわかんないですね。その、飛行&リアルタイムアベシシステムって。何やねん。何の説明にもなってないんや。
ちょっとファイナルファイト的なアニメのパート、ストーリーパートは、こういうのポリゴンが動いて、表現するんですけども、戦闘になりますと、ファイナルファイトみたいになるんですよ。
うん。
それで敵を攻撃すると、アベシシステムが発生しまして、ちょっとこういうボタンを押すシステムになるんですよ。ボタンを押して成功したら、アベシってこう敵をバーンって閉じていくんですよ。
要は、パラッパラッパーみたいなの、ええ
まあまあそんな感じですかね。
丸丸三角バツみたいな。
そうそうそうそう。で、これも、死に方、あるしみたいな形で、もう漫画に忠実なんですよ。うん、で、声優さんも漫画忠実なんですよ。
うん。
多分これ、剣士道の神谷さん最後の仕事これやったと思うんですよ。
最後とは、わからんけどね。うん。
剣士道の声をですね、仕事
最後。いや、そんなわからんやん。後にも、パチンコとか出てるでしょ。
あ、そうかそうか。
うん。
これが、思った以上に、うん、評価高くなって、うん、やったらすっげえ面白いんですよ。
へ
ぇ、唯一北斗の拳ゲームの成功ぐらいな作品なんですよね。だからこれ売らずにずっと思ってますよね。
まあでもこれ、ほんまに何のゲームかがさっぱりわかんないですね、これ見ただけではね。
あ、そうですか。あ、まあ僕やっとるゲーム。
そうそうそう、ね。やってるから分かるやろうけど。
まあ、だけど、兄さん知らずにこれ見たときに買わんでしょ？
買わないですか。だってほんまに何のゲームかが分かんないですもん。
ああ。
ドラマチックアクションとかね、リアルタイムアベシシステムって言われてね、何が想像できんやって話でしょ。
これがまた面白かったんですよ。すごく北斗の拳への愛をですね、すごく感じるんですよ。
ああ、そうですか。
で、オープニングも、You are Shark を、You are Shock だ。You are Shock を、忠実に、
うん、
ポリゴンで再現したんですよ。で、エンディングは、ユリア永遠に流れるんですよ。
うん。
すごい忠実でしょ？
いや、まあ、それぐらいはするでしょ。東映が入って、バンダイが作ってんねんから。
うん。
うん
まあこれは意外に名作なんで、多分まあ北斗拳好きな人は多分やれとると思うんですけども、
うん、
うん、これおすすめゲームですよ。
なるほどね。
はい
はい。
一時期これプレミアムつきましたからね。
あ、そうですね。
はい、今はもう安いですけど。う
ん、はいはい
はい、
テクトさんからいただきました。
はい。
北斗の拳会拝聴。言葉だけで北斗の拳の面白さを説明するのは難しいですね。絵の力が半端ない作品ですし、当時のジャンプ漫画はほとんど後付け設定ばかりでしたよね。毎週その時面白ければそれでよしというスタンスで。でも勢いがあったなぁ、何かのブロンソンのインタビューで読みましたが、第一部のラオウを倒して連載終了と思っていたら、編集部から来週はどうしますかって連絡が来たとか、第2部は本当に何も考えていないところから強引に展開をひねり出したみたいですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。まあまあそうですね。当時のジャンプっていうのはもう後付け
って。ほんまですね。そうです。多いですね。
先のことを考え ってたら、あの勢いは生まれなかったと思うし。
そうっすね。
うん。もう、とにかくむちゃくちゃでしたからね、すべてが。
まあ、今回も、やっぱり毎週、その時面白ければいい感じでしたよね、子供の頃は。
そうそうそう。
もう、ワクワク、ワクワクですよ。
まあ、だ筋肉マンとかはもう、そのまま、来週の作品は、来週の俺が考える、言うて。
ああ、言うてましたね。こうなるんじゃないかとか、言うてましたね。
うん。一部にしたかて、うん、あんまり考えてなかったみたいですかね。
やっぱ芯ぐらいまでですかね。
そうですね。芯まででしょうね、考え。でも芯もあんま考えてなくて。まず読み切りがあったんですよ、北斗の拳
は。はいはいはい。
で、その読み切りが終わった後、その連載ってなったら、連載も1話しか考えてなかったみたいで。で、次どうするってなった時に、無理やりひねり出したんが、種もみじいさんね。で、種もみじいさんの話がうまくできたから、はいはい、あ、これは続けれるわってなったらしくて。
おー。
うん。
ああ、そう言ったかって、あのクオリティ習慣っすからね。
まあ、そうですね。だから、
手も6本になりますわ。
原先生はストーリー考える余裕ないから、原作つけてくれってなったらしいですね。
はい、はあ、はあ、はあ、うん。なるほど。
はい。
はい。
続きまして、川又さんからいただきました。
はい。
ピチカートさんの奥さん、よく耐えてるなぁ。いきなり調味料をかけて食べるってことは、せっかく美味しく作った料理を全否定されるっていうことでしょ？一回や二回ならともかく、毎回なんだとしたら、もし私が奥さんなら、一緒にご飯を食べたくない。さらに、でも許されているのは、私たちにはわからないピチカートさんのいいところがあって奥様、
笑うんすか？
私たちにはわからないピチカートさんのいいところがあって奥様がピチカートさんに惚れてらっしゃるのか、それとも単純に諦められているのか、どっちなんでしょうといただきました。
はい、ありがとうございます。
むちゃくちゃ言われてますよ。
カムさん、おこやないですか。
まあ考えられないみたいですね。
ああ。
でもこれはよく言いますよ、やっぱり。
いや、でも僕、食べた後には、
うん。
美味しかったよっていう形で、毎回言いますから。
いや、それはソースの味でしょ。
で、どれが美味しかったのってこう突っ込まれますけどね。
うんでしょ？だからソースが美味しかったってことでしょ。
は言えないですけど、まあ一応感謝は言ってますし、
うん。
ええ。今日もまあ怒られましたけどね。
うん、だから世の、その、料理を作ってる人たちみんな思ってるんでしょう。
ああ、なるほど、ね。
今日は味つけた、その、隠し味をつけたんやから、まずは味わえっていう。
はいはいはい。ほんまさ、ほんまさっきのさっきの話ですわ。
でも、まあ途中からピチさんの応援はできなくなったけど、最初は僕はちょっと意味わかるって言ってたんですよ。その、まず、例えばね、その刺身に醤油はつけるじゃないですか。
はいはいはい。
醤油ありきじゃないですか、刺身って。
ありきです、ありきですよ。
それ、いう食い方をしたいんですよね、僕らはね。
うん。
うん。だから、この料理には醤油をつける。この料理にはソースをつけるっていうのを、もう決まってるから、うん、余計なことをしなくていい。あか、怒られるわ。
そうです。これは結構デリケートですからね、女性陣は。そうですね。ええ。
うん。
まあ、すいませんって僕言ってます。
醤油をかけた時に完成する味で作ってほしいっていう。
あ、そうですね。
うん。ただ、唐揚げはダメですよ。
あれはどうですか？
唐揚げはもう、一番みんなこだわってるとこですよ。
あ、
今日はちょっとカレー粉入れてみようかなとか。
はいはいはい。
ちょっと山椒効かしてるとか。
はいはいはい。
うん。そういうところでしょ。
なるほどですね。
うん。
あの、ほか弁で買ったら、柚子醤油ついてますよね。
今必ずじゃないですけどね。
あ、そうですか？
うん。必ずじゃないし、ついてない時もあるし、ポン酢の時もあるし、これ何につけんねんっていう時もあるし。
僕あれは唐揚げにかけるもんだなって思ってますから。
あれはだから、味が足りない人はかけてくださいっていうだけで、 必ずこれにかけてくださいじゃないと思うんですよ。だから、いつも余るんですよ、あれ。
あ、そうですか。
余りますよ。
もう、ドブがけですわ。
ソースはコロッケ、唐揚げは何々、何々は何々言ってかけてたら、一個余るんですよ、いつも。
はいはいはいはい。
あ、っていうことは選ぶっていうことなんかっていう。
まあ、ちょっとあんまり言ったらまた来れんでやめときますわ。
あ、それに、ハルルさんがね。
ええ。
濃い味に慣れてしまっているんだろうね。バカ舌という、というか、うちの父がそんなだったなぁ、そんな生活のせいかわからないけど、今病気で薄味な生活しなきゃならなくなってるけどね。私もそれされたら作る気力なくなるかも。
あ、いたいたいたいた。
味付けず、炒めるか煮るかして終わりだなって。で、川俣さんがそれに、体が心配になりますよね。まさか売っているヨーグルトにまでソースをかけてないと信じたいですが、っていうね。かけてるんですか？
フルーツソースはかけますよ。
それはついてるやつでしょ？
いやいや、別に。
え？フルーツソースって何？
え？あの、ヨーグルトとかアイスにかけるソースあるじゃないですか。
別売りで売ってるんですか？
ええ、ストロベリーソースとか、マンゴーソースとか。
それはプレーンのヨーグルトにかけるってこと？
そうです、そうです、はい。
まあ、
絶対で、これは絶対じゃないですよね。
まあまあ、それは別にいいけど。
うん。大体でも。バニラアイス食うときとかかけないですか？なんか。
かけないですよ、バニラには。
バニラこそその、いろいろかけて楽しむもんじゃないですか？
バニラはバニラの味が楽しむもんでしょ。
俺、今日はチョコかけようか。今日はマンゴーかけようか。今日はストロベリーかけようかっていう。
いやいや、バニラって白飯みたいな感覚なんですか、ピッサン。味ないと思ってんすか？
いや、ありますよ、ありますよ。
バニラの味めっちゃいいじゃないですか。
もちろん、ジャブジャブはかけないですよ。アクセントとしてかけますし、パフェとか頼んだら大体いろいろかけとるじゃないですか。
いや、まあまあまあ、そうですけど。
そういう、ちょっと、こう、デリシャスな感じで食べたいわけなんですよね。
まあまあ、かけたらあかんことはないけど、バニラはバニラの良さがあるから、
うんうん、まあまあまあ、うん、それもわかりますし、それで食べるときもありますよ、もちろん。
まあ、だからヨーグルトは普通に砂糖がついてることもあるじゃないですか。
砂糖？
うん、ブルガリアヨーグルトなんか。
ああ。
プレーンのやつに砂糖がついてたりとか。
そうですね。あれもうほぼほぼなくなってますけど、まだついてるのもあるんですね。
ああ、知らん。最近買わへんから知らんけど。
昔はついてましたけど、その、何ですか、経費削減がなんかで、コストダウンのためになくなりましたね。
あ、なくなったんや。
なくなりました。まあ、うちのメーカーはですね。他はちょっとわかんないんですけど。
まあ僕は別にプレーンでも食べれますからね、ヨーグルト。食べれます？
もうちょっと食べれますよ。
マジで甘くないのに？プレーンってわかってます？全く甘くないやつのことですよ。
何やじゃあ思うとんですか？
プレーンヨーグルトってしてます、ね、
知ってますよ。
食べれるんですか？
無糖の、
うん、
無糖のやつはさすがに かけますよ。
でしょ？だから食べれないんでしょ？僕あれあのまま食べますよ。
マジですか？
あれはあれでいいじゃないですか。
全く美味しくないですね。
いやいやいや、あれはあれ、うん、あんた牛乳屋でもあるでしょ？牛乳の味ですよ、あれは。
酸っぱいって思って。いやいや、味せんよ、これ。
うん、それがいいんですよ。
あ、そうですか。
うん。
砂糖。ガバガバ入れますね。
ああ、だからバカ舌。まあ、バカ舌ってこれ多分、ラジオさんで言ってたんですよね。チャンナカさんのことバカ舌言ってたけど。だから、チャンナカさんとピチさん結構通じるとこあるんですよね。もう
すごい通じるんですよ。
ですよね、シンパシーが。
わ、うん、かるわーって思いながら起きたの聞いて
ます。で、ケンタロウさんも、よーし、ピチさんが山形に来たとしても、米沢牛とか焼肉に行くのやめようっとって言って。うん、もうドアラジのボスと秘書がもうお怒りですよ。
お怒りですね。食は怖いですね。
だって、焼肉連れて行って、なるべく肉を少なく済まそうとして、ソースでご飯食うとかもう意味わからんでしょ。
あれはだからまあ、その、みんなで行った時はそんなことしないですよ。一人
で。割り勘の時はあれでしょ？
そう
割り勘の時は、割り勘負けしたくないから。
まあ、まあ、そこで小物を言われてもいいですよ。そこで節約しとんですよ。
え、高級な焼肉とか行ったことあります？
ないですね。
あ、ないんや。
はい。
え、でも仕事関係の人たちと焼肉行ったりしないですか？
高級ってどういうことですか？
脂身が乗ってる極上カルビ、特上カルビ。
ステーキ屋さんのすごい高いところは連れてってもらったことありますけど、
うん、
焼肉の高級焼肉屋さんってどういう感じが高級焼肉なんですかね。
まあ、食べ放題じゃない焼肉。
ああ、それはありますよ、普通に。
ああ、ありますか。
ええ。だから、うん、肉の味は知ってますよ、ちゃんと。
そうですか。
だからもう、ケンタロウさんに連れてってもらいます。美味しそうなんで。
バカみたいに食うんでしょうね。
そういう時は
ね。うまいっすわ、言うて。カバカバカバーって食うんでしょうね。
そういう時はすごい。いや、僕、めっちゃ美味しそうに食うんで、よく、店の人喜んでくれるんですよ。
うん。
うん。あ、そんなうまいかみたいな感じで、ね。
まあ、味もわからず。
うまい。うまいって僕、声に出して言うんですよ。うまいわ、これみたいな。
ああ、まあまあ、わかる気はしますけど。
うん。
バカ舌とも知らずね。ロンペイさんの方お願いします。
はい、ロンペイさんが出てきました。北斗の拳会拝聴。いやー、いろいろな場面、中二病展開だったとしても、好きでしょ？兄さんも、浅沼さんも、中二病展開好きでしょ？燃える展開熱く感じるな。中二病いら知らず、熱く語れる仲間ですよ。ジャンプ仲間ですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、そうですね。中二病展開っていうか、ああいう熱い話はやっぱ好きですね。
ですね。うん、
だ今僕はジャンプ最近毎週読んでるんですけど、最近のジャンプの作品って、ほぼギャグなんですよ。必ずギャグが入ってるんですよ。
うん、
まあいいんですけど、まあ今の時代に沿ってる作品だと思うんですけどね、それがね。僕らの時ってギャグが一切ない漫画って、まあまああったじゃないですか。
ありましたね。まあギャグもありますけど、ちゃんともう全然ないのもありましたね。
そうそうそう。ごっつ真剣に書いてる作品が多かったから。
うん。
そういう意味で、僕らの世代の方が熱い話は好きなんかなと思うんですよね。
そう、今の子でも友情努力とか好きなんですかね。
まあ、あるのはありますよ。それは友情努力勝利プラス必ずギャグが入ってるっていうのが。
ああ、なるほど。
ギャグのない話って今のところ僕が読んでるジャンプ作品の中にないですね。
ちょっとしたバラエティを入れんとちょっといけみたいな感じなんですかね。
多分。
そのちょっと抜けたところが受けるんですかね。
そうですね。真剣に喋っててもページ開いたら顔がぐちゃっと崩れてなんか笑いを取ってるみたいなのが多くて。
そうなったら北斗の拳なんて受けないんじゃないですか。
受けないんでしょうね。多分今の世代には多分受けないと思うんですよ、北斗の拳。で、LINE 漫画で僕、北斗の拳読んでたんですけど。
はい。
結構コメントがひどいですもん。
そうですか。
うん。むちゃくちゃ言われてますよ。北斗の拳。っていうか、古い作品みんなボロカス言いすぎなんですよ。
ああ、それは若い世代がですよね、もちろん。
そうそうそうそう。
いうのが。
うん。じゃあ、そう、ツッコミどころはわかるけど、それはそれを含めて楽しめようと思うんやけど、
うん。
もうとにかくツッコミを突っ込もうとするんですよね。
ああ、まあまあ、それ世代でしょうね、そういうの。
まあまあ、ねえ、イヤサがやってるお前が言うなとは言われそうですけど。あと、良くないのがこの中二病っていう言葉。
ええ。
これも、これが出来出してから、なんか中二病イコールなんかダメなもんみたいなイメージあるじゃないですか。
はいはいはい。
いやでも、僕らの頃ってそれが普通やったから。
うん。
うん。なんやろ、中二病って言われ出してから、自虐的な中二病展開が増えたじゃないですか。
うん。
それこそ、下着みたいなね。わざとああいう言葉を言わして、変なやつ扱いするっていう。
僕、中二病は下着で覚えましたけどね。
あ、そう、まあ、もっと前からありましたけど。
お
うん、でも、その、それを中二病って呼ばれることをギャグとして使ってるじゃないですか。
うん、
でも僕らの頃はそれが大マジやったから。
そうですね。
うん、それをマジとして捉えてくれんと、中二にはマジとして捉えてほしいんですよね。
なるほど。
だから、まあ、この辺もちょっとなんかいろいろねじれてるっていうか、僕ら、おっさんがこじらせすぎてるんやろうけど。
まあ、そうですよね。まあ、よく言うじゃないですか、その、ドラゴンボール圧力みたいな、なんか。
圧力
おもろいから、絶対読めみたいな形で言うて、でも若い子とそんなにはまらんのですよね。
いや、読んだらおもろいと思いますよ。読んだらおもろいはずなんやけど、その、要はハラスメントですよ。読めと言われることが苦痛なんでしょ。
うん
うん、だから、若い子に、ワンピース読めと言われて、嫌がる大人と一緒ですよ。読んだらおもろいのに、あんなもんええわってなるのと一緒です
よ。まさに僕ですね。
そうそうそうそう。自分らの世代のもんがやっぱり一番になりがち。
そうですね。だからもう、しゃあないですよ。だって10代、20代のことは合うわけないですもんね。その、感覚が。
まあまあ、そうですね。
うん
うん、いや、偏見持たずに見りゃいいんでしょうね。だから今のジャンプに載ってる漫画のギャグは、それなりに面白いと思って読んでますもん。
ああ、うん。あ、そうか。だから僕も偏見で、鬼滅の刃はもうめっちゃ面白かったですし。
偏見で、
ね、いや、偏見で見てなかったですけど、
うん、
見たら、まあ、ドハマりしましたし、
うん。
うん。
鬼滅にすらギャグ入ってるでしょ？
あ、そうですね。
うん。あ、ギャグ僕いらんと思うんですよね、鬼滅の中に。
そっか。うん。それでは、筋肉マンもギャグありますし、ドラゴンボールもギャグ入ってますよね。
筋肉マンはギャグ漫画や、もともと。
スタートが
ね。ドラゴンボールもギャグ漫画や。
スタートが、そうですね、スタートが。
うん。
うん、あ、そうか。それでは、北斗の剣ほんまないっすね。
そうですよ。だから、キャプテン翼にもギャグはないじゃないですか。もう、ごく稀におちゃらけることはあるけど、基本的にはギャグないじゃないですか。
いや、まあ、でもあれ、全体がギャグ漫画ですけどね。
違うよ。そういう見方をしたらあかんねんって。そこでそれを言ってしまうと、この話全部なくなってしまうから。
なるほど。あ、失礼しました。
そんなの言ったら、北斗の剣なんか丸々ギャグやないか。飛行ってなんやねんって話。
そうか、そうか。
うん。だから、男塾だってギャグじゃないんですよ。まあ、ギャグ。あれもギャグじゃないはずですよ。
はいはいはい。
うん。おちゃらけてないですもん。うん、まあまあ、虎丸とか、あの辺は、トガシとかはちょっとギャグっぽくしてたけど、
うん、
基本的にはバトル漫画であり、うん、男塾っていう、こう熱いストーリーですからね。うん。うん、まあ。
はい。
そういうことです。
了解しました。
はい。
なんかはい。
落としどころがわからなくなりました。続きまして、トヘロスさんからいただきました。
はい。
アニツー拝聴。オープニングの首に巻いたタオルで、女性のような胸と妄想してしまったピッチさんに、次はゴーさんから送られてくる謎の物資は、一時期話題になっていたメンズブラじゃないだろうかと予想しております。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
興味あります？
メンズブラですか？
はい。
いや、興味ないですね、実は。女の子のブラは好きですけど、男のもんは、うん、基本的に男のもんは興味ないですね。
違う。
え？
男がしてるやつに興味があるんじゃなくて、ピチさんがつけるごとに興味があることです、
はい。いや、それはちょっとないですね。
でもそれつけてたら、T シャツ着たら、ね、胸の膨らみができるんですよ。
いや、それ外歩けんじゃないですか。
いや、だから、タオル巻いてんのと一緒で、タオルを、シャツに入れてるみたいなもん
です。あれは不可抗力で膨らんでしまったわけで、ね、あれはいい雰囲気でだったんで、自分でももろやっとったらそれ引きますよ。それぐらい僕はわかりますよ。
うん。あ、でも人に見られないとしたら、
まあそれ癖はあるかもしれないですね。
あるんや。あるんや。あれやね、ピッチさんってすっげえエロいし、すっげえ女性のこと好きですけど、
はい。
ちょっと女性に憧れてますよね。女性になりたいとこありますもんね。
僕、ランマ2分の1になりたかったですもん。
そうですよね。
あのシステムすごくいいなって思って。だからもうキャラは僕絶対女ですし。
うん。
もう女の子になりたいんですよ。
なりたいですよね。いや、うすうす感じてたんですよ。
感じてました。
意外と女装とか、いいんじゃないですか、ピッチさん。
いや、だから僕は若い頃は、レディース着てましたもん。
ああ、はいはい、そういう意味か。
ズボンであるとか、その服であるとか、
うん、
買いに行くのをレディースで買ってましたから、ただもちろんその、もろもろそのスカートとかそういうのじゃないですよ。
いや、でも、それを一回体験したら抜けられなくなるじゃないですか。
そうですね。だって種類もめっちゃ多いですし、女性の方が。
いや、そういうこと言ってんじゃなくて、
はい。
ほんまに、ガチ女装。スカート履いて。ほんなら、スカート履いたらブラつけてもおかしくないですよ。
これ変態じゃないんですけど、
うん、
一回僕スカートもろたことがあったんですよ。
うん。
もろたです。なんか、女装かなんかする、なんか、出し物があって、そのままスカートもらったんですけども、
うん。
夏とか家におるときはそのスカート履いてましたね。
マジで？
ただ、なんかすごい涼しいんですよ。
え、短パンでいいやん。涼しい
の。それ系ですよ。短パンと同じ感覚で、
それでもスカートはいらんでしょ。
まあまあ、ずっと履いてたわけじゃないですよ。あ、
涼しいことが目的やったら、パンイチでいいじゃないですか。
あ、こういうもんか。やばいな。
いや、絶対違う。それはやばい、やばい発想ですって。それも、女に なっていってるやん。寄っていってるやん。好きすぎて、そっちに入っちゃってるやん。
はい。はい。まあ、興味ありますね。
え、たまに、
ええ、
パンティーとか履いてないですか？
いや、それはまあ、これどう言っても危ないじゃない
ですか。ああ、否定せへんかったな。はい、ドアキックさん。油がきつい、ん？何？
さっきまた思いました。化粧とか、兄さん興味あります？
ないです。
昔僕ファンデーションとか塗ってましたね。
マジで？
いや、それは髭を隠すとかそういう感じですよ。
でも、いります？どういう場面で？
いや、まあ、男性用ですけど、それなんしてた時もありましたね。
男性用ファンデーションなんかあんねや。
ええ。ファンデーションと言いますと、髭隠すようなやつですよ。肌を綺麗にするような。
ドーランみたいな。
あれ、ドーランって言うんですかね。
わからんけど。
そんなんもなんかつけてましたし、それつけたらすごいやっぱ、髭の跡もなくなりますし、すごい、なんか綺麗になるんですよ。
まあまあ、一時期してる人はいましたけどね、男で。
なんか化粧、付き合ったことかと、面白い半分で、化粧をしてもらったりはしてましたね。
まあ、それはなくはないですけど。
ないですか。それはもう全然悪い気はなくて、楽しんでやってましたね。
ああ、そう。いや、まあ一回飲み会の席で、
はい。
なんか、口紅塗ったるわ、みたいなこと言われて。
ええ。
あ、で、全然気にしてなかったし、塗ってほしいとも塗られたくないとも思ってなくて、で、言って、こうギャグのつもりで塗ってもらって。
それは僕はそこで綺麗になりたいっていう気持ちが
全然ないわ。受けたらいいなぐらいで。
あ、そんなに、あ、僕は綺麗になりたいっていうのがありましたね。やばいやばい。はい、すいません。
あ、めんどくさいと思いましょう。こんなん毎回やってんの、で。
あ、楽しいですよ。
あ、そう。めんどくさーと思ってました。
ね、いい匂いしますしね、やっぱ。
なんか、ベロ舐めていいんかがわからないの、口紅塗ってもらったら。
あー、そうですね。
最後、パーってやってってことです
。かわいいでしょ。あれかわいいですね。
え？あ、こうやんねやーと思って。
うん。
って言うね。あ、こんなんでも、自分で塗ることないから、
はい、
一生で一回の経験やなって。確かあれぐらいしかやったことないですもん、
僕。化粧品ってまた高いんですよね。だから女性ってすごいですよね。その、化粧品にすごいお金、まあ、ピンキリですけど。
うん。まあ、金がかかりますよね。
金かかりますし、消耗品ですから、どんどん何ヶ月に一回補充せんときじゃないですか。
ね、ちょっと映画見に行くだけで、
ええ、
化粧せなあかんでしょ。
そうそうそう。
いや、いらんのにって思うんやけど、やっぱセナ、外歩かれへんとか言って。
だから僕女性におごるのは僕は別に抵抗ない方なんですよね。
いや、そんないけど、じゃあそういう話をしてんじゃなくて、
ええ、
めんどくさくないと思って、行って帰ってきたらまた落とすんやろうと思って。
うん、まあ、それは、ものすごい、戦闘出れんっていう人はですね。
うん。
あんま気にせない子もやっぱおるじゃない
ですか。あ、まあまあ、いますけどね。
うん。まあ、きっちりしすぎは確かにめんどくさいですよ。
うん。
うん。ただ、器用に車の助手席でこう言われながら化粧する人とか、器用やな思いながら見てますけどね。
ああ、いてるいてる。というか、信号待ちごとにアイライン引くとかね。動くとき言ってやとか言って。ほんで、ね、青になった瞬間動くでって言って、ブレーキ離したら、もっと早ひゅって言うて。知らんやん、そのタイミング。怒られてましたね。
うん。
はい。